今日のはページ数はそれほど長くありません。198ページから205ページです。したがって、むしろこのミサイルの話を大いにやってくださってもいいなというふうに思ってたぐらいですので、ですが、少し、お話をさせてもらおうと思います。テキストに沿っていきますと、テキストに沿るんですけれども、まず一番最初に、中学校、高等学校の復習をさせてもらおうかということで、日本の裁判制度について、確認をします。で、その次に2番目、これが少し理論的な問題になろうかと思います。裁判官が、法を解釈、適用する際に、何を基準にして、解釈、適用するのか。で、その解釈、適用する、基準がですね、皆無に等しいような状態の場合、最終的には裁判官の良心に従ってということになる。この良心というのは一体何を指すのかということで、憲法学者と刑法学者の間で議論がありますので、これを少し紹介しながら、場合によっては裁判官の良心、これはひょっとすると日の丸君が代を強制された教員の良心とも議論は通ずるかもしれないと。いうことで、そのあたりに話を、膨らませるといいますか、参照していきたいなと思います。で、その上で、渋谷先生のテキストにも載ってました。違憲判決として、先例を覆した事例がいくつかある。多くないんですけれども、その中の存続殺重罰規定事件、法の下の平等の時に一度扱った話ですけれども、改めて、今日は判例を持ってきましたので、それを使いながら、見てみようかということです。それでは早速1番目から入ります。日本の裁判制度ですけれども、憲法は76条で裁判所制度について述べています。そこで出てくる言葉は、76条をちょっと読みますと、これだけです。すべて司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると、こうなっています。高等裁判所であるとか、地方裁判所なんていうのは憲法には出てきません。それらは解放期である裁判所法に出てくるわけであって、憲法に書かれているのは最高裁判所と下級裁判所、この2つです。そしてその下級裁判所を裁判所法という法律では、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所と、このように今、分けているということになります。ここらは細かく話するような必要はないと思いますが、高等裁判所は8つ、地方裁判所は各都府県に1つ、北海道に4つ、で、同じ数の、家庭裁判所は同じ数だけあって、しかも、地方裁判所と、裁判所のランク付けは同じところに位置している。で、簡易裁判所、これは少額の民事事件、確か140万円以下を争う場合、それから軽微な刑事事件ということで、罰金刑以下の、刑事事件、これを争う場合、簡易裁判所で、処理するんだと、こういうことになっています。で、次に、民事訴訟と刑事訴訟というふうに書いておきましたが、こんなこと言われなくてもと思われると思いますが、こんな形になりますよね。ところが学生はあまり理解してくれていないので確認をしますと、民事事件というのは、よく言うのは、民法に基づいて損害賠償を請求するとか、そういったものですが、民事と刑事の一番の違いは何かといえば、民事は私人 VS 一般人と一般人が争うということになる。で、お互い法律の素人ですから、互いに弁護士という法律のスペシャリストに応援を頼んで、で、争う。これが民事事件です。何かの害を受けた。A さんの行為によって、B さんが害を受けた。だからその害に対し損害賠償を請求する。こういうものですね。そして、訴える側のことを、原告といい、訴えられる側を被告といい、被告人というのが出てくるのは刑事事件ですよね。被告人は刑事事件です。で、三審制の構造からいくならば、もうこんなことは書く必要はないと思うんですが、140万円以下を争う場合は、簡易裁判所からスタートをします。そして簡易裁判所が一審判決を出す。
それに対し不服があれば控訴をするということになる。で、控訴審判決が、これが地方裁判所主体になる。ただし200万円などの損害賠償を請求する場合は一審が地裁ということになります。一審が地裁ということになりますので、一審を訴えるところが違ってくる。そして、地裁の場合、地裁の判決に不服であれば、今度は高裁に上げる。こちらの方は、地裁が二審。そして高裁が、これが最終、原則として最終の三審ということになる。で、こちらの方は高裁が2審になって、そしてさらには最高裁と。当たり前の話を、まあ、書きました。そして1審判決に不服があって、2回目を求めること、これを控訴と言います。二審判決に不服があってさらに求めることを上告と、まあ、こういうふうに言うんだという当たり前な話です。で、それに対しもうこういうの、少し、一審とかのやり方が、違うんですけれども、刑事の場合はせっかくだから書いておきますと、刑事事件の場合というのは、被害者と学生なんかでは被害者が、あるいは遺族が、容疑者、これを訴えるのが刑事だというふうに、誤解をしている人がいるんですけど、それこれ少なくないんですよ。それなりにいてて。被害者が、例えば被害者が加害者に対して、被害を受けたのに対する損害賠償を請求する。これは民事ですよ。民事だけれども、刑事事件というのはあくまでも、一方は逮捕するプロである警察。その警察が、これはもう犯罪、間違いない。彼がやったんだと。間違いないということが確認できれば、送検するという形で検察に行く。そしてその検察が裁判の一方になる。すなわち、検察ですから国から給与やらボーナスをもらってる国、検察官が、一方の当事者になる。これが原告。で、それに対し被告というのは、被告人というのは一般の犯罪をしたとされる詩人、彼のことを被告ではなく被告人という形で、国 vs 私人の争いが、刑事だという、当たり前の話です。したがって、後で少し出るんですけれども、当然真ん中に裁判官は入ります。裁判官はここでもここでも真ん中に入って、どちらの言ってることに理があるかということを、判断するんですけれども、刑事の場合は、少しやり方が違います。一方は、彼が犯罪者なんだ。だからこれだけの刑を言い渡してくれと。こういうのは、司法試験を受けて、それをするがために仕事にしている、国、検察側なんだから、検察側と私人とを、こう、両方の言い分を対等に聞いて、どちらに利があるかという、そんなスタンスに立ってはダメだという原則があって、国の側が彼が犯罪を犯したんだということを、疑いのないくらいまで証明してみせる。この証明ができたかどうかを裁判官は真ん中で聞くということになる。したがって疑わしきは被告人の利益、国の言ってること、検察サイドの言ってること、それなりにあって、それなりにそうなんだろうけれども、まだ 100% きちっと証明されたとは言い切れないという、この場合では8割ぐらい言ってること、そうなんだろうけれども、まだちょっと疑わしいところがある。この場合、裁判官はどちらに軍配を上げるかといえば、被告人の側に無罪という判決を出さなきゃいけない。一見アンフェアに見える。一般の市民にとって、なんか、ちょっと、あれが彼がやったに間違いないでと。とりわけ世論なんかが、有名なのは、
オウム真理教事件の河野さん事件などをはじめとして、もうメディアがもう彼が犯人だというふうにもう林立ててしまった時に、なかなかその中で、無罪っていうのが出るとかえって違和感があるかもしれないし、なんでという、そういう目も 見られかねないんだけれども、しかしここは無罪の推定とか疑わしきは被告人の利益という、こういう原則が刑事事件の側にはある。で、実はの先週の水曜日、住友裁判官という裁判官に講座に来てもらって、裁判員制度の話をしてもらうとともに、せっかくだから無罪の推定についても話をしてくださいよと、こう言いましたら、今のこと、本当に今僕が言ったような趣旨のことを言ってまして、一見アンフェアに見えるだろうけれども、ここは法律家のもう約束事になってるんですよという、そんな話をされていました。あとで少し裁判員制度に触れますが、一つの懸念は、このように市民には当たり前になってないこと、一般の人たちには当たり前になってないことでも、専門家集団には当たり前になっていることがある。裁判員というのは、一般市民が裁判員として裁判官とほとんど同じ役割を担うことになったときに、この法律家の当たり前のことが当たり前として果たして左右するだろうかという、一つの大きな疑念のある、ところだということです。で、せっかくですから、ここのところも言っておきますと、少し、民事とは違う形になります。例えば、懲役刑なんかを求める場合は、地裁に行きます。罰金刑、これで行けば、簡易裁判所に行って。判決が、どちらであろうとも、二審を扱うのは、高裁ということになります。そしてさらに、上告審というのは、これは最高裁。ということになるのが、ここが少し、民事と生き方が違う。一審、二審、三審ということになるという、すいません、高等学校の復習のようなことから、スタートをしました。その上で、話を進めていきますと、あと行政訴訟という、一方を国であるとか、自治体、これを相手取って起こす訴訟、これが一般には行政訴訟と言われています。オーソドックスなパターンとしては、当事者、住民がですね、室蘭市が何か、自分に対して処分をやってきたと。何でも構いません。食堂を始めようと思って、許可してくれと。これは北海道知事ですね。それに対して許可できないよという処分を出してきたと。で、その処分に対し、その処分おかしいぞと。不許可というのはけしからんと。なんで不許可なんだと。不許可処分を取り消せという訴訟。これが取り消し訴訟と呼ばれるもので、国や自治体を争う最もオーソドックスな訴訟です。それからもう一つは、これは民事とほとんど変わらないんですが、相手方が国か自治体の場合、国か自治体が行った行為によって、損害を被ったと。で、それに対する損害賠償を請求する、いわゆる国家賠償訴訟、国賠訴訟と呼ばれる、訴訟があります。で、国賠訴訟の場合は、まず、民事の、損害賠償訴訟と同様にですね、権利侵害というのがなくちゃいけませんから、自分のどういう権利が侵害されたのかということ、これをしっかり説明しなければいけない。国が行った、国が運用しているものが、何でも構いませんけれども、そこが害悪を及ぼしたと。で、それによって自分の健康が害されたと。その害されたということを権利侵害とこう主張して、賠償金を請求する。これが国賠訴訟という形になります。で、いずれにしても取り消し訴訟にしても国賠訴訟にしても、個人的な、私的な権利というのが害されたというのが裁判を起こすスタートになります。みんなの利益がおかしくなった。室蘭市民みんなにとって不幸だ。こういう形では原則訴訟が、主観訴訟という形では起こせない。で、それに対し、室蘭市民の場合は起こす手立てがあります。これは地方自治法に基づく、手配、やり方で、住民訴訟という方法があります。 先ほど下沢さんの方から小樽のお金の使い方というのが小樽市民全体に対して、害悪を及ぼしているのではないか、しかもその使い方は、憲法違反の疑いもあると、こういうことになれば住民訴訟という形で、直接、下沢さん小樽市民じゃないから無理かもしれませんが、あの小樽市民のどなたかがですね、小樽市民全体の不利益だという形で、裁判の道、これが開けます。ところが国、日本政府が、米軍に対して、3兆円、こんな使い方おかしい、国民みんなにとって不幸だというのでは、これは国の行為ですから、住民訴訟という手立ては起こせないということになってますね。まあ、納税者訴訟とかいう、いろんな手立てで、運動はあるんですけれども、なかなか成立しているものは見当たらないようです。あと選挙については、選挙民、これは、特定の選挙民1人が害を被るわけではないですが、選挙民一般が害を被るということで、これは例えば定数が不均衡であるとか、訴訟を起こすことができる、選挙訴訟というのも、これも、みんな、多くの人たちが被る害悪に対して訴訟を起こせるという、そういうあの客観訴訟の道が、開かれているということです。で、あと補足的に言っときますと、ですから、ここでもお話しさせてもらった、津の地鎮祭訴訟。あの津の地鎮祭訴訟は津市が行った行為ですから、住民訴訟で言ってます。愛媛の玉串料訴訟も、これは愛媛県の行為ですから、これも住民訴訟で言ってます。で、それに対し、靖国訴訟は、これ靖国参拝してるのは、内閣総理大臣ですから、国のやってることなので、住民訴訟ではなく、国賠訴訟という形をとってますし、それから、美濃和訴訟をはじめとする、イラク派遣、これも、国賠訴訟、こういう形が取られているということです。で、次ですけれども、この司法権、裁判所、あるいは裁判官、はですね、他の圧力、この他の圧力がかかると公正な裁判ができるはずがないということで、裁判所というものをしっかりと機能させるためには、これは他の国家権力から独立しておかなければならないんだという大原則、司法権の独立ということが、これは世界的にも確立されています。で、日本でこの法画を見るといいますか、明治憲法下でも司法権の独立を示すものとして、あの有名な大津事件、ロシアの皇太子が1890年代ですか、日本にやってきたときに、その時に、警護に当たるべく、警察官津田巡査という方がそのロシアの皇太子を切りつけたと。で、切りつけただけでは死刑にはできないんですけれども、当時、政府の方は焦りに焦ってしまって、大国ロシアの皇太子を切りつけるなんてことは、これはとんでもないことをやった。したがって津田巡査、なんとかして死刑にしろと。こういう圧力を政府の側がかけると。で、それに対し法律上、死刑にするなんてことはできないと。皇族を切りつけた場合は死刑にできるので、ロシアの皇太子もこれ皇族と同じ扱いにしろとか、散々の法解釈をやって圧力をかけたのに対し、当時、今の最高裁と少し性格は違いますが、大審院の小島意見という、彼がですね、それには屈するべきではないというような、スタンスを貫いて、結局のところ、無期懲役にしたというような事件があって、かえって、他の国々からは、あ、日本、それなりに、司法権独立してるではないか、法治国家と言えるのではないかという評価を受けたと言われる、歴史で学んだ、事件があります。あと今日重要になってくる条文としては、憲法76条の3項、すべて裁判官はその良心に従い、独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されるという、重要なのはここに出てくる良心というのが一体何なのか、憲法19条が言っているところの思想良心の自由の良心と一緒なんだろうかという重要な問題があります。渋谷先生は一つの立場といいますか、有力な立場ですけれども、裁判官としての良心なんだと。個人的な良心ではない。個人的な世界観とかそういったものではなく、裁判官としての良心なんだということをテキストにも載ってたかと思います。しかし、このように、司法権の独立というもの、あるいは裁判官の独立というもの、これを掲げていたとしても、例えば、実際問題としては、もうよく言われる話、裁判官というのは、結構、上下関係の激しい、社会で、出世したければ、上の裁判官の言うことを聞いておかないと、顔色を伺って裁判をしないと出世できないなんてことが、言われている世界ではあります。 で、こういう世界を正すために裁判員制度なんてことも言われてるんですけれども、しかし、一応憲法上の建前としては、独立して、自分の良心と憲法法律に基づいて判決を出す、そういう裁判官の身分というものはしっかり保障しようではないかということで、例えば憲法78条には、次のように書かれています。こちらで読みますが、裁判官は裁判により、裁判により心身の保障のために、職務を取ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ、罷免されないと、こういうふうになっている。いわゆる弾劾裁判所によって罷免手続きを取られない限り、クビになることはないと、こういうことが述べられてますし、79条の6項では、最高裁判所の裁判官はすべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は在任中これを減額することができないとか、こういう規定が述べられて、それなりに身分保障というものを憲法上は図ろうとこうしている。ところが、そもそも、政府、あるいは正確に言うと内閣国会から、圧力をかけなくするために、身分保障をはじめとする裁判官の独立、司法権の独立、こうは言うものの、そもそも裁判官を任命するのが内閣なんだから、内閣に任命されようと思えば、やはり内閣と喧嘩するような、そういう人間は任命されないだろうという配慮が働くのではないか。実際にはこれ、裁判官を任命するためのもう少し客観的な制度があるんですけれども、直接総理が選ぶとかそういった性格ではありませんが、微妙な問題、持っていることは事実です。あと、79条2項によって最高裁の裁判官のみですけれども、国民審査制度というのが、採用されている。79条の、2項によって最高裁判所の裁判官の任命はその任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の、際、国民の審査に対し、その後10年を経過した後、初めて行われる衆議院議員、総選挙の際、さらに、審査に付し、その後も同様とするという規定、ここから、国民審査制度、これが、出てきているということです。で、次、少し理論的な話に、進めていきたいと思います。で、裁判官による法の解釈適用ということで、テキストをお持ちの方、テキスト、198ページを少し見られながら進めていきたいと思います。198ページ、ちょっと見ますね。裁判官は機械かっていう、そんなタイトルです。現在の日本の裁判所は、私人間の紛争を裁く民事裁判や、犯罪行為を処罰する、刑事裁判ばかりでなく、法の支配の理念を貫徹するため、違法な行政活動を正す行政裁判もその職務としています。いずれも紛争に巻き込まれた人や、行政活動によって、権利を侵害されたという人の訴えや、犯罪の容疑者に対する検察官の起訴を受けて、公平かつ中立な裁判所が厳格な手続きにのっとって、当事者の言い分を聞いたり証拠を調べたりして、その事件の事実を認定し、それに法を適用して判断を示す。これが司法の役割です。以上のことからすれば、司法とは法律などのルールが前提としてあって、裁判所が認定した事実をそれに当てはめれば、自動的に結論が出てくる、まるで自動販売機のようなイメージを持つのではないでしょうか。モンテスキューも裁判官は法の言葉を述べる口として、裁判所はまさにこうした機械のような装置であるべきだとしました。しかし現実に裁判所が果たしている役割はそのようなものにとどまるのでしょうかというイントロがあったと思います。で、裁判官は、レジュメに帰りますが、法の言葉を述べる口、機械というふうにモンテスキューは言うけれども、本当にそうなのかという、疑問です。これは法学部の1年生の時に、もう忘れかけてましたけれども、最初に触れた話で、旧刑法、刑法は1995年に改正をされて公告文体になりますけれども、そのかつてあった刑旧法の窃盗罪には、これもテキストに載ってますからそちら見ましょうか。199ページの後ろから1,2,3,4,5、後ろから5行目です。旧刑法366条は人の所有物を摂取したものを処罰する窃盗罪を規定していました。他人の電線に導線をつないでお金を払わずに電流を使用した者がこの罪に問われました。 一審は有罪としましたが、二審は物とは民法85条の有体物と解すべきで、電流は有体物でないからこの罪に当たらないとしました。ところが上告審最高裁、はですね、次のように述べて二審判決を、覆し有罪としました。刑法でいう摂取とは、他人の所持するものを不法に自己の所持内に移す行為を言い、そこでいう所有物とはそのような行為の対象となり得るものを指す。具体的には動くものと管理可能性があれば所有物であるとします。結論として、電流はこれら2つの性質を持つから窃盗罪の対象となるんだということです。でここで何が言いたかったかといえば、電流を取るというか、電流をこれを導線をつないで、使用するということが窃盗罪になるのかどうかで裁判所内で、見解が分かれると、二転するということがありました。このように一つの法律あるいは一つの文言をめぐっても、理解の仕方が異なるということで、解釈という問題が、出てくるわけです。 A というふうに解釈する場合と B というふうに解釈する、どちらの解釈でもそれなりに、理にかなってるなということが起こりうるということです。で、この判決から伺えるように、世の中には法律の言葉で絡め取ることができない出来事がたくさんあると。裁判にはこのような出来事に直面したとき、法律で定められた言葉がどのような意味を持つかを深く考えて、その言葉に具体的な内容を与えていく、極めて、内容を作っていく、意味を作っていくという創造的な行為が含まれていると。これを解釈というんですというようなことが、書かれています。窃盗罪の有所有物に電流は当たるのかという問題をめぐっての話です。で、さらに問題になるのは、このように法律があっても、理解の仕方が異なる場合がある。じゃあさらに法律がない場合はどうなんだと。誰がどう考えたってこれは悪いことではないかと。しかしそれを悪いとする、法律がない場合、刑事事件の場合は、これまた重要な原則、罪刑法定主義という原則があります。法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なしと。あらかじめ、この行為を犯罪にしますよ、さらにこの犯罪にはこれだけの罰を科しますよということが定められていなければ、いくら周りの人たちが、おかしいだろうと思うことがあったとしても、法律がなければ、犯罪として裁くことができませんので、無罪だというのが、これが罪刑法定主義と呼ばれるものです。ところが、これは刑事事件、刑事裁判の事例ですが、民事の場合はどうかとなると、やはり、おかしな事件、おかしなことが起こって、で、片屋の方は損害を被っているように見えると。しかし、それが損害というふうに言えるかどうか、これが害だということを示す、そんな法規もないと。そんな場合は、もうそれはしょうがない。法律がないから、これはもう我慢しなさいと。泣き寝入りしなさいということになるのかというと、これはやはり、正義に反するだろうということで、このあたりはそれなりによくできてまして、民法90条という条項があって、公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とすると。公の秩序または善良の風俗という相当抽象的な、こういう内容を持ってて、この民法90条を当てはめること、使うことによって、何とか改善をしようといったこともなされてますし、裁判官によって、法を作るという、その営みがあって、それが蓄積されてきて判例としてできている。その判例、これに従って、裁判をやっていこうというようなことも民事の方ではなされています。さて問題がさらに進んでいきまして、じゃあ裁判官はそのような蓄積された判例、先例に拘束されるべきなのかという問題が出てきます。で、一般論として言えば、同様の事件に対しては同様に解決されるべき。そうでないと公平性の原理に反しますし、国民が、ああいうことやったらかつて、ああいう判断が出てたから、だからやめとこうとか、そういう予測可能性、これを奪うことになってしまう。したがって国民の予測可能性を保障するという観点からも、同様の事件には同様の解決が図られるべきだと、こういうふうに、一般論としては言えるでしょう。しかし、がんじがらめに先例に、拘束されるならば、もう最高裁が、出してた判決、これに従うということになってしまえば、場合によれば、 社会の進歩であるとか、時代の推移に伴って、かつての洗礼というのが違和感を感じる、自分の裁判官の良心に、良心に照らしても違和感を感じるという場合にでも、洗礼に拘束されなければならないのかという、こういう問題が出てきます。渋谷先生はこの点について、大体一般に言われていることを書かれています。203ページの、3行目から、次のように書いてますね。日本における判例も裁判所が必ず従わなければならないものではありません。最高裁判所は自らの洗礼に反する裁判をする自由を持ち、下級裁判所も上級裁判所の洗礼に反する裁判をする自由を持ちます。ただし、洗礼を変更するときには一定の慎重な手続きを踏むべきことを定めて、平等の理念に反しないような配慮をしています。実際にも判例変更は慎重に行われ、特に最高裁判所の判例は事実上、すべての裁判を指導する効力を持っていると。こういうふうに書かれていますが、最高裁にのみ限定して言いますと、一般の事件はですね、第一小法廷、第二小法廷、第三小法廷という5人の小法廷、ここで判断をされるわけですが、今まで出してきた判例を変更するような場合は、15人が揃う大法廷、ここで判決が出される。それから憲法判断に踏み込む場合も大法廷判決ということになります。このように最高裁自身判例を変更する場合は慎重な手続きを取っているんだと、こういうことが言われています。で、そこで今日の一番の問題になろうかと思いますが、裁判官の良心というのは果たして何なんだということです。これは憲法学者である樋口洋一先生と、それから刑法学者である小田中俊樹先生との間で樋口小田中論争というのが、かつてありました。で、樋口先生は裁判官とはこうあるべきだと言ってどうあるべきというのかといえば、伝統的裁判官であるべきだと。裁判官というのは政党政治とか経済的利害、ここから独立していなければならないんだと。そして個々の裁判官がそれぞれ、ひょっとしたら信教の自由を持って特定の宗教に信仰されているかもしれないし、あるいは特定の主義、これを持っているかもしれない。しかし、そういった個人が抱く世界観からも独立しておくべきだと。裁判官たるものは。そして、ここで言うところの裁判官の良心というのは、そういう個人の憲法19条が述べているような、そんな良心ではなくって、裁判官としての良心なんだ。で、裁判官としての良心とは何かといえば、これは司法に伝統的に備わっている専門家としての理にかなっている合理性なんだと。それともう一つは自らを律するという、裁判官として自ら律する、自律性、これに即した裁判官としての職業倫理なんだと、こういうことを言っています。少し難しいですし、僕自身よくわからないところがあるんですが、すなわち簡単に言い換えれば、裁判官それぞれ一人の個人として当然良心の自由、信教の自由等あります。この個人としての良心と裁判官としての良心、これと区分すべきであって、司法の場においては裁判官としての良心に基づいて判決を出すべきだというのが、これが樋口先生の議論です。じゃあこの専門的合理性っていうのは結局のところ何なんだと、こういうふうに突き詰めていけば、それは少数者の利益の擁護、すなわち人権なんだと。裁判官が何よりも抑えなければいけないこと、それは少数者の権利、これへの配慮なんだと。これが裁判官としての専門性、職業倫理なんだと。こういうふうに樋口先生は言っていられます。で、これを今回読み直しました。で、読み直して思ったことが、この個人としての良心とプロとしての良心を分けろというのは、実は一連の君が代日の丸訴訟における教員に対して述べられていることでもあるんですよね。で、どういうことかといえば、例えば、問題になっているのはクリスチャンの音楽の先生が、君が代を弾けとこういうふうに言われたと。しかしそれは、自らの個人、良心に反して弾けませんっていうようなことをやると。で、これが東京都の事例ですから、職務命令違反ということで、処罰を食らうと。で、この処罰というものを、これはおかしいんじゃないのかという形で、裁判になると。こういうわけですね。で、その時に、 いいですか、あなたは教員というプロなんですよと。公職、公の職ね。公職を担う人、公職を担ってるんですよと。そのあなたが、その場で、しかも仕事をしているときに、個人の良心なんていうものを持ち出さないでくださいと。ちゃんと分けなさいよと。こういう議論をしてきたわけです。じゃあ分けたと。分けて、じゃあ教員としての良心、あるいは教員として振る舞いなさいよということはどういうことかとなったときに、教員として振る舞うということは、それは校長の命令に従うことですよとなっている。じゃあ校長の命令、これは教育委員会からこう来てるわけですけれども、職務命令に従うこと。これが公職の、公職についているもののやるべきことですよと。こういう論理なんですね。もうなんかお分かりだと思いますけれども、簡単に言ってしまえば、レジュメにも書いておきましたが、君が代聖書が強制された時の教員の良心というのを、個人の良心よりも職務命令に従うべきというふうに、裁判所も含めて今の段階では、処理されています。で、ここのところに、そもそもの段階で、教員といえども、教職の仕事中の教員といえども、個人の良心というものを全うさせるべきではないかという議論の立て方が一つできます。できますけれども、早稲田大学で良心の自由の専門家である西原春夫氏は、西原博氏は、そこの段階は、裁判所の言い分に従うんですね。その通りだ。教員である限り、職場での行為は、それは個人の良心というものを持ち出すことは、やはりできないだろうと。ここまでは認めちゃうんですね。認めた上で彼はどういうかといえば、そこで問題になってくるのが、プロとしての、教員としての良心が問題になってくるという、樋口先生の裁判官の良心の議論を、おそらく、参照しているものだと思われます。そして、教員としての良心というのは何よりも、生徒のとの関係だろうと。で、生徒の中には、本当に何らかの事情で、中には国籍が日本国籍でない生徒だって、それなりにいる。そのような生徒たちに、君が代聖書を、いわゆる進める、鑑賞するなんてことはできないと。で、自分がここでピアノを弾く、あるいは自分、教員です。教員である自分がここで、君が代聖書の時に立つということは、今まで生徒と信頼関係を持ってて、それなりに自分のことを信頼してくれてた生徒たちに、こういう時には立つべき時なんですよというメッセージを送る。このメッセージを送ることが、その、すべての生徒たちに対して、違和感なく、あるいは、すべての生徒たちの良心をお子様、メッセージを送ることが、中には、その生徒の良心を傷つける可能性がある。それだけ教員というのは大変なんだと。自分の受け持ってる、あるいは自分の関与している学校の、ありとあらゆる生徒たちのことを考えて、その上で自分の振る舞いを消さなければいけない。それだけ強い、使命感というのを負っている。その使命感に基づいて生徒のことを考えたら、ここではピアノは弾けないという、これは職務命令だから従えというよりも、はるかに重い判断を下したんではないかと。こちらの職業人、プロとして、教員というプロとしての良心、ここに評価をするべきであって、ここに光を当てるべきだというのが、西原博氏の議論なんですね。で、これは重たい議論をしてるなっていうか、単に上の命令に従うことがプロなのか。プロである限り、上の命令に従わないということもしなければいけないのではないかという、この議論につながってくると思います。とりわけ、例えば、最近見てた、イリューという、ドラマがありましたけれども、あのドラマでは、お医者さんたちがですね、教授の命令に、かなうような、そういう手術をやらなければいけないとか、それが相当迫られているというシーンがありました。で、あるいはそれは多くのところであろうかと思います。そんな時に、自分の職業倫理、職業人としての倫理は、上司に従わないということも含めての良心ではないのかという、重要な、メッセージ、これが 西原氏の議論からは出てきているように思われます。ちょっとあの話はそれたんですけれども、さらにもう少し、それさせ続けますと、日の丸君が代について僕はあの今日お配りをしました、あのこちらのペーパーの方では、そのペーパーにもあの西原氏の議論を参照しながら少し、書いたんですけれども、日の丸君が代について少しだけコメントさせていただきますと、これ書いてるのはね、ページ数で言いますとどこだったかな、35ページの下あたりからちょっと日の丸君が代について、書いています。35ページの一番下の後ろから1、2、3、4、5行目ぐらいから書いています。で、こう思うんですね。小学生、小学校6年生の段階でもう自ら、例えばおじいさんおばあさん、あるいはお父さんお母さんなんかから日の丸君が代の歴史について聞いてた。で、聞いてたし、自分自身納得したと。やはり、この歌を歌うことはできないというふうに腹をくくってる小学校6年生、いられても不思議ではありません。で、問題は、その腹をくくってる小学校6年生に対しても、これはあの、日の丸君が代を進めるということは大変なことだというふうに思うわけです。で、しかしもっと、おかしいのではないかというのは、日の丸君が代の歴史について、十分把握していない。把握していないし、なぜ日の丸君が代に対して違和感を持っている人がいるのかも分かっていない。分かっていないし、ましてや自分は日の丸君が代にどう接したらいいのかということも確立していない小学校6年生。相当たくさんいるんじゃないでしょうか。で、相当たくさんいてるとされる、ある種両親の形成過程、作られるプロセスにある。そういう生徒、子供たちに対して、日の丸君が代を、卒業式なんかでは、立って、歌ったり、形容するもんだということをいわば刷り込むようにするという形になっている。ここが一番大きな問題ではないか。むしろ国の側がするべきことは、なぜ日の丸君が代に違和感を感じている人たちが日本にいるのか、いる人たちがどういう主張をしているのかということを、これを示すことによって、そういう人たちにも、そういう人たちにも理解を示さなければいけない。こういう主張で違和感を持たれてるんですよということ。これを教えることこそが教育現場のするべきことだと思うんですけれども、それとは全く逆で、いや、中の教員、先生方にはそういうことされてる方多いということも承知してます。しかし国の側はとにかく、この歌が鳴ったら、立って大きな声で歌うもんなんだと。このように刷り込むということは一番してはならないことだということを、ちょっと書いておきました。ちょっとだけ読んでおきましょうか。中でも東京都教育委員会による強制は突出している。都教委は2003年10月、教職員に通達で日の丸君が代、日の丸掲揚君が代斉唱に関して、服装を含めた詳細なマニュアルを示すとともに、違反すれば職務命令違反で処分するとしたと。で、裏に行きますね。さらに2006年3月には卒業式入学式で生徒が君が代を起立斉唱するよう教職員は指導を徹底すべきとの通達を出し、生徒の不起立を理由とする教職員の処分を可能にしたと。2003年以降、都教委は345人の教職員を処分している。このように現在日の丸君が代は教職員に対して職務命令を通じて直接的に、生徒には間接的に強制されているのである。生徒への間接的強制といえども、君が代への起立斉唱が干渉されるならば、良心に基づいて着席し続けるかという葛藤は、いわば踏み絵の前に立たされるようなものである。ましてや通知表や内申書への記載が示唆されるならば、憲法上許されない心情による差別と言えよう。また、日の丸や君が代について、ここですね、十分な知識を持たず、それゆえ、接し方もまだ決めていない、いわゆる良心の形成過程にある生徒にとって、このような干渉は、刷り込みとして機能するであろう。日の丸君が代をめぐっては、その歴史的背景ゆえに、自らの良心に従って受け入れられないという人が少なからずいる。国家が受け入れられない人の立場への理解を促すならともかく、受け入れるのが当たり前のように刷り込むなど、教育の場で最もしてはならないことではなかろうかと、こういうふうに指摘をしたんですけれども、 その意味では、前回 の、 学ぶ会でも議論になりましたが、ワールドカップの時の日の丸君が代の扱いもですね、あれが直接愛国心にはつながらない、こういう議論、そうだろうなと思います。しかし、そうではないもう一つの問題として、あのように扱うならば、日の丸君が代は、我々の国の旗、国の歌として、歌わなければいけない、尊重しなければいけないんだという刷り込み機能というのは、当然出てくるのではなかろうかと、このような、ふうに思います。また後でご議論いただければと思います。レジュメの方を帰りましょう。ちょっと脱線をしすぎました。で、次ですけれども、先ほどの樋口先生の議論で、こういう前提があるのではなかろうかという疑問をちょっと持ちます。政策決定を行うのは政治部門で、少数者をはじめとする、人権保障、これは司法府でという振り分けがなされているように思います。で、このような振り分けは、一般的な憲法学の理解です。で、この理解に従えばですね、少数者の最低限度の自由や権利は守られるものの、守られます。エホバの証人の方々が、例えば、ある特殊な、特殊なですね、信仰の仕方をする。しかし、それに対して、そんな信仰の仕方やめろよというのに対し、裁判所は、そんなことやめさすことはできないというふうに、ちゃんとガードを張るでしょう。ここまではできる。しかし、その次に、少数者の側の政治的意見を政治に反映するということ、これはできなくなるのではなかろうかという違和感を、僕自身は実は、今まで持ってきました。リベラリズムというのは非常に重要な考え方です。どんなおかしな、一般的にといいますか、常識的には非常識に思われることであったとしても、それが他者を害に、他者に害悪を与えない限り、それはその自由を尊重しようという考え方。これ、リベラリズムというふうに、今、寛容なんかと一緒によく使われますけれども、この考え方というのは非常に重要だと思うんですが、一方で、その少数者の側の政治的意見が政治に反映されないということも、彼らの領分は守ってやるけれども、彼らが政治的な声を出すったって、そんな声大声にならないし、ならなくていいんだよという議論につながりはしないかという、思いを持ってました。そんなところから僕はリベラリズム、自由主義論に行かず民主主義論の方に行っちゃったんですけれども、で、そう考えると、少数者の政治的意見を反映できる、選挙制度を作るとともに、次ですが、憲法に裏打ちされた政治的意見、それがいかに少数者であろうとも、それは裁判の場を通じて政治的意見をそれなりに反映させるルート、これを持っておくことというのは必要ではないかというふうに考えます。憲法に裏打ちされた政治的意見、それがいかに少数意見であろうとも、意見訴訟において裁判所を通じて積極的に組み上げるようなルート、これを開いておくべきではなかろうか。したがって、統治行為論、なんていうのは、僕は取るべきではないというふうに、思っていますし、裁判所が、権利侵害というのが十分、権利侵害が認められないとか言ってですね、排除するような姿勢というのにも違和感を感じているということです。で、それからもう一つがですね、小田中俊樹先生の、民主的裁判官、裁判官とはどうあるべきか。これは真の社会的多数者の利益を、これを考えて裁判をするべきだと、いうことを言われています。これは政治的多数者ではなくて、政治的多数者っていうのは選挙で、現れるような、選挙で、出てくるような多数者を政治的多数者とするならば、普段の日常生活においての振る舞い、普段の日常的な声というのは、消費税の増税には違和感を感じるし、自衛隊のイラク派遣にも、違和感を感じている。そういう多数の人たちが結構いてる。なかなかそれが選挙結果には反映されない。その選挙結果には反映されないかもしれない、社会的多数者、これを裁判官というものは、そういう人たちの声を代弁するような役割。これを担われているんだ。ということをですね、小田中先生は言いました。民主的裁判官とこう言って、樋口先生の伝統的裁判官と、どう違うのかというところで、議論がありまして、樋口先生の方から、この問題になるのは真の社会的多数者の利益、この真の社会的多数者というのが、 やはり、少数者というものを思いやるという、そういう考え方を持っている人たちこそを真の社会的多数者と返すのであれば、結局、私の議論と、整いますよと、整合しますよというところで、矛を収められたって変ですけれども、落ち着いた、論争がありました。さて、2009年5月、今までですね、結構裁判官って難しいんだっていう話を、まあ、してきました。それだけのプロにやってもらわなければならないし、それだけの使命を帯びてるんだという話を、してきたところです。そうすると2009年5月までに裁判員制度が施行されることになったと。さてさて、一般市民である裁判員に今言ったような難しさというもの、これを分かってもらう、べきなんだろうか。そのような職業倫理や、義務を課すこと、これは果たして妥当なんだろうかという、先ほども触れた無罪の推定であるとか、疑わしきは被告人の利益なんていうこともきっちり踏まえて、裁判をやってもらわなきゃならない。これは当たり前なんですけれども、一般の裁判員に本当にそういうことを求めていいのか、あるいは求められる裁判員というのはそこまで追わなければならないのかという、問題が出てきます。それから裁判員制度の導入目的なんですけれども、法律にも次のようにあります。司法に対する国民の理解の増進と、その信頼の向上に資すること。これが裁判員制度の目的だというふうにされています。要は、裁判というものを国民にもっと理解してもらいたい。国民から信頼される裁判にしたい。これが目的だというんですけれども、おいおい、ちょっと待てよと。これも目的かもしれないけど、もっと大事な目的は、刑事被告人が、裁判員制度というのは刑事事件でしかやりませんから、刑事被告人が公正な裁判を受ける権利、刑事被告人の公正な裁判を受ける権利こそが、裁判の場において最も配慮されなければならないことだと、僕なんぞは習ってきましたけれども、それよりも裁判に対する国民の信頼を得ること、こちらの方が大事だということになるんだろうかという疑問、これがありますよということを、書いておきました。裁判員制度については、先週本当に裁判官で話を、裁判官の話を聞きましたし、彼も聞いてますので、何か、疑問点とかあれば、それなりのこと、応答と、それから議論ができるように思われます。で、さて、法の解釈ですが、僕の師匠で、9月にお呼びします、土井貴子さんと一緒に研究されてました上田勝美はですね、次のような立場を取るということで、我々を鍛えておりました。憲法をはじめとする法律が、どういう趣旨で、作られ、どういう論理的な配列になっているか、そしてそれぞれの、法律の条文の文言、これをやはりしっかりと踏まえるべきだと。その時その時の都合に応じて解釈というものは変えるべきではない。そうではなく、基本になるのは法律の条文、文言、これを基礎に返すべきだと。しかし、時には解釈の変更なんていうこともあり得ることは認めると。で、その際に歴史の発展というものを考えなきゃいけないと。歴史の発展というものを考える。どういうことかといえば、例えば平和で言えば、かつては戦争というものはやって当たり前の時代があったと。1790年代になって、フランスが初めて、戦争というものを、征服目的の戦争を放棄するという形になる。で、その後、第一次世界大戦が終わったら、戦争というものは違法なんだという形に進むと。しかし、戦争とは言わないけれども、武力の行使というものはまだ残されたと。そこで第二次世界大戦後の国連憲章では、武力の行使もダメだというふうにするようになったと。このように徐々に徐々に武力を使わないようにしようではないかという取り決め、逆行している事例がいくつかありますけれども、こういう歴史の発展というのはやはりあるだろうと。自然法則のように絶対に正しい、絶対にこれに決まってるというわけにはいかない、後戻りすることもあるかもしれないと。しかし大きくは人権というものは拡張する方向に、民主主義というものも普通選挙一つを、選挙制度一つをとっても制限選挙から普通選挙へと拡張する方向に、こういうふうに歴史は発展していると。この発展する歴史の方向というものに即して、解釈すべきであると。間違っても逆行するような解釈をすべきではない。 したがって憲法の研究者っていうのは歴史の発展というのはどういう方向にあるのかというものを、まあ、他の科学の領域の議論を踏まえながら明らかにしつつ憲法解釈に橋渡しをする、これが重要な役割だし、それをしっかりと示すことによって裁判を変えると、裁判に影響を与えていくと、こういうことをすべきだというようなことをいつも言っておられました。で、例えば、これはもう振るだけにしときまして、細かいことは後の議論にしたいと思いますが、今日の時事報告、井の家氏の時事報告でも、チラシを配布した、あれは機関紙ですけれども、配布したことで、あれは国家公務員法違反で、逮捕されるという事例がありました。問題になっている、立川の自衛隊、監視村、多監視テント村事件では、この条文がものすごく問題になったわけです。刑法130条、正当な理由がないのに人の住居もしくは人の監視する邸宅建造物もしくは艦船に侵入しまたは要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると。立川テント村の市民団体の彼らたちはですね、どこに入ったかというと集合住宅の共用部分です。階段であるとか共用の廊下の部分、ここに入ったと。さて、あのような集合住宅を住居というふうに見なすことができるのか。控訴審判決、高裁判決では住居と見なすのは困難だということで邸宅と見なすことにしてますね。邸宅を邸宅というふうに見なす。そうすると人の監視するということで住んでるとか、そこで寝起きしているというものではなく管理者を前面に打ち出してくる、前面に出してくるために邸宅というものを強調するようになっています。果たして、住居を邸宅とみなすことができるのかと、こういう議論がありますし、あるいは憲法9条が自衛のための戦力をも否定しているのかどうか、こういう争いもあります。で、さらにもう一つだけ言っておきますと、憲法の条文をお持ちの方は36条という、見ていただければいいかと思います。憲法36条はこうなってます。公務員による拷問及び残虐な刑罰は絶対にこれを禁ずると、こうなって。で、問題になるのは、この残虐な刑罰に死刑は入るのかどうかというのが問題になるところです。死刑というのは残虐な刑罰ではないかと。残虐な刑罰だと解するならば、死刑というものは憲法36条で禁じられているという、こういう議論ができそうです。他方で、これも紹介をしたかもしれませんが、31条という条文が、別途あります。憲法31条には、何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられないと、こうなって、ここに生命という言葉が出てきています。何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくはと、こうなって。で、ここで生命というのが出てきているので、法律の定める手続きに従えば、生命を、奪うことも認められるのではないかという解釈ができそうです。従って31条と36条で少し矛盾があるかなというような議論が出てきそうです。僕の主張の場合は、歴史の発展法則に従うならば、死刑というものがどういうふうに扱われるべきなのか、諸外国の例なんかを見ていくと、最近死刑を廃止している国が増えているというこの実情を鑑みて、この場合は、死刑というものは取るべきではないという議論、これなんかを、しているということです。残った時間ですけれども、簡単にだけお話をしておきます。見ていただくのは猪木氏のミサイルがついている、ミサイルを、写してくれた、ペーパーの裏側です。最初の違憲判決ですね、最高裁が出した最初の違憲判決がこれです。で、その後、最近では選挙制度で、海外に住んでいる、日本人の、選挙権が、選挙権行使できない、とりわけ小選挙区の選挙権が行使できないのは憲法違反ではないかっていうのが、これが違憲判決が出ましたけれども、まだ2桁にはなっていません。 そんな最高裁判決で、最高裁の違憲判決の最初のが、この存続殺重罰規定という、重罰規定事件です。何が問題なのかというと、こうなってます。刑法199条。これは、人を殺した者は死刑または無期もしくは3年以上の懲役に処する。ポイントになるのは、3年以上の懲役に処するという部分があることです。他方、今は亡くなりました、刑法200条。こちらの方は、事故または配偶者の直系存続。したがって、お父さんお母さん、おじいさんおばあさん。あるいは、パートナー、配偶者のおじいさんおばあさん、お父さんお父さんといった直系存続を殺したる者は死刑または無期懲役に処すとこういうふうになって、すなわち友人を殺した場合、事情によっては3年の懲役で済む。ところがお父さんお母さん、を殺したような場合は、情状酌量で、2段階下げられることはありますけれども、基本的には死刑か無期懲役になるということですね。で、これでですね、どんな事件が起こったのか、これ有名な事件ですけれども、確か14歳の頃から、実のお父さんに、夫婦同様の生活が強いられてた少女が、いたと。で、挙句の果てには、自分の父親にレイプされてですね、父親との間に、子供まで、数人子供を産んだと。そういう女性がいたと。で、その女性が少しと言いますか、二十歳ぐらいになって、確か、勤め出したんですね。勤め出した時に、職場の青年と、結婚したいと、こう言い出した時に、父親が、相当ひどい虐待をやったと。で、それにたまりかねたこの女性が、父親を、ネクタイか何かで、締めて殺すという、こういう事件がありました。で、純粋に法律に当てはめるならば、父親という直系存続を殺したわけですから、刑法200条が適用されることになる。で、刑法200条を適用するということになれば、事情によってちょっと下げることはあったとしても、基本的には死刑無期懲役と、こういうことになる。で、そこで弁護団は、どういう議論をしたかといえば、そもそも刑法200条自体が憲法違反だと。刑法200条自体が憲法違反だから、200条を適用すべきではないと。これは憲法違反なんだという。こういう議論に持っていこうと。こうして違憲訴訟を組んだんですよね。で、そこでやると、一審判決、じゃあそもそも、どの条文に反して憲法違反なのかといえば、なぜ、お父さんやお母さんという直系存続と一般人とで、これだけ格差があるんだ。この格差があるということが、憲法14条の法の下の平等に反するという形で違憲訴訟を、展開したわけです。で、これについてですが、判詞の方を少し読んでおきたいと思うんですが、判詞丸1のところをちょっと読みましょうか。刑法200条の立法目的は、これやっぱり一応言わなきゃいけないですね。その法律、この場合は、刑法200条。この刑法200条の2つのことを吟味しなければいけません。なんでこんな法律ができたのかという立法目的。そしてその目的を達成するためにどんな方法を取っているのか。目的達成の手段、立法目的と目的達成の手段というこの2面を、吟味しなければならないというのが、方法と目的と方法、この両方を見なければならないということなんですが、この立法目的について最高裁はどういうふうに理解を示したかといえば、刑法200条の立法目的は存続、自分より世代が上というのが法律的な言い方ですけれども、を貴族、自分より世代が下の方ですが、またはその配偶者が殺害されることをもって、一般に高度の、 社会的道義的非難に値するものとし、このような処理を通常の殺人の場合より厳重に処罰し、もって特に強くこれを禁圧しようとするにあるものと解される。まあ、ちょっと置きましょう。次行きまして。尊族に対する、目上の人、おじいさん、おばあさん、お母さん、お父さんに対する尊重法恩は、社会生活上の基本的道義と言うべく、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は、刑法上の保護に値するものと言わなければならない。と、こういうふうに言ってるわけです。したがって、ここで言うところの、立法目的というのは何かといえば、ここで言うところの立法目的というのは、尊族に対する自分を産み育ててくれた、両親等に対する、尊重法恩、法恩尊重、大切にしようと思う心、恩に報いなければならないという、これが立法目的なんだ、こういうふうに言ったわけですね。で、ご承知のように最高裁、これ違憲判決が出るわけですから、15人からなる大法廷に行きます。じゃあ大法廷に行って多数意見の8人の裁判官はどう言ったかといえば、尊族に対する強い思いを持つ、尊重しよう、大切にしようという思いを刑法でもってでも推進していくと言いますか、促していくということは、この立法目的は理にかなっていると、こういったわけです。したがって立法目的を15人中8人の裁判官は合憲としたんです。ところが、6人の裁判官は、ちょっと待てと、日本国憲法というのは、家族制とか家制度というものからは切り離された、何よりも個人の尊厳、これはもう目上も何もないと、一人一人を大切にしようというのをスタートにしてたはずじゃないか、ましてや家制度の名残とも取れる尊族、目上の人、目上の身内を大切にしましょうというもの、これを促すなんてことは憲法の理念に反する疑いがある。加えて言うならば、ましてやですね、それを法律でもって推進しようなんてことは許されないということで、立法目的の段階で6人の裁判官は違憲としました。そして、もう一人の裁判官は合憲。とこうしたわけです。で、ところがなんですが、どこを読んだらいいかといえば、2のところ行きましょうか。下のページの方の左側の ② 刑罰過重の程度が極端な場合には法の下の平等に反する。しかしながら、刑罰過重の程度以下によっては、かかる差別の合理性を否定すべき場合がないとは言えない。すなわち、過重の程度が極端であって、前事のごとき立法目的達成の手段として、甚だしく均衡を逸し、これを正当化しうべき根拠を見出し得ないときは、その差別は著しく不合理なものと言わなければならず、かかる規定は憲法14条1項に違反し、無効であるとしなければならないと、こう言って、最高裁の8人はですね、こちらの目的達成の手段のところで、一般達と、存続達に、刑罰に大きな差があるという点、大きな差があるという点で、憲法違反、違憲だと、こういうふうにした。そして、この人たちはもう当然、
目的の段階から違憲ですから言うまでもない。で、一人の人は、いや、これぐらいの刑罰の格差を設けてでも、人の道というものは刑罰を教えなきゃいけない。こういう立場で合憲合憲とした。したがって、ここですね。ここで、違憲が確定する。とりわけ、ここで違憲が確定するという、事例です。で、このように、今日渋谷先生の、テキストの中にもこの話が出てました。そこのところは、どういう使われ方をしたかといえば203ページ以降ですね。203ページ以降、出ています。実際に判例が変更されたケースを、見てみましょうということで、今お話ししたようなことが、たらたらと書かれています。そして204ページの5行目に、ところがこの後、この判例は変更され、この規定は違憲となります。違憲とした判決は次のようにその理由を言っていると。存続に対する尊重法は社会生活上の基本的道義というべく、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は刑法上の保護に値すると。存続殺を特に重罰とする規定の立法目的を正当化すると。ところがそこで設けられた刑罰の過重があまりにも厳しすぎて、その立法目的を達成する手段としては不合理な差別であると、こうやって違憲としたんだと。なおこの判決に付された反対意見は、立法目的自体を問題にしていると。封建的時代からの伝承にかかる家族制度の維持強化につながり、一種の身分制道徳の見地に立つものと捉え、目的そのものが違憲であるとこういうふうにしていると。憲法学者のほとんどはこの反対意見を支持すると。で、情愛に基づいて相互に尊重するべき人間関係はいろいろあるにもかかわらず、直系存続に対する犯罪のみを格別に取り出して重罰を課すのはバランスを欠いていると、こんなことを述べています。一行飛ばしまして、裁判の結果はその事件限りについて効力を持つだけですが、だけですから法律そのものは廃止されませんでした。けれども実際には最高検察庁の通達によって、この判決後の存続殺事件は、すべて普通殺人罪で起訴されるという扱いになされています。そして違憲とされた刑法200条は、1995年の刑法の全面公募化改正の際にようやく削除され、その際、存続が被害者となる205条2項、218条2項の廃止、規定も廃止されたと、こういうことです。以上、今日の、やるべきといいますか、テキストに沿って、できる限りのことをさせてもらったということです。以上です。
はい、ご苦労さんでした。